一郎はおかしいと思って振り返ってみますと、そこに山猫が黄色な陣羽織のようなものを着て、緑色の目をまん丸にして立っていました。やっぱり山猫の耳は立って尖っているな、と一郎が思いましたら、山猫はぴょこっとお辞儀をしました。一郎も丁寧に挨拶しました。いや、こんにちは。昨日はハガキをありがとう。山猫はひげをピンと引っ張って腹を突き出して言いました。
こんにちは。よくいらっしゃいました。実はおとといから面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いましたのです。
まあゆっくりお休みください。じきどんぐりどもが参りましょう。どうも毎年この裁判で苦しみます。山猫は懐から巻きタバコの箱を出して自分が一本加え、
いかがですか、
と一郎に出しました。一郎はびっくりして、
いえ、
と言いましたら、山猫は応用に笑って、
ふんふん、まだお若いから、
と言いながらマッチをシュッと吸って、わざと顔をしかめて青い煙をふーっと吐きました。山猫の馬車別当は気をつけの姿勢でシャンと立っていましたが、いかにもタバコの欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をボロボロこぼしました。その時一郎は足元でパチパチ潮のはぜるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと、草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よく見るとみんなそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数ときたら300でも効かないようでした。わーわーわーわーわーわー、みんな何か言っているのです。
あ、来たな、アリのようにやってくる。
おい、さあ早くベルを鳴らせ。今日はそこの日当たりがいいから、そこのとこの草を刈れ。
山猫は巻きタバコを投げ捨てて大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて腰から大きな鎌を取り出して、ザックザックと山猫の前のとこの草を刈りました。そこへ四方の草の中からどんぐりどもがギラギラ光って飛び出して、わーわーわーわー言いました。馬車別当が今度は鈴をガランガランガランガランと振りました。音は茅の森にガランガランガランガランと響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長いシュスの服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度は皮むちを2、3遍ヒュッパチヒュッパチと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして実にきれいでした。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。
いえいえ、ダメです。なんと言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。
いいえ、違います。丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。
大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから、私が偉いんだよ。
そうでないよ。私の方がよほど大きいと、昨日もハンジさんがおっしゃったじゃないか。
ダメだい、そんなこと。背の高いのだよ。背の高いことなんだよ。おしっこの偉い人だよ。おしっこして決めるんだよ。
もうみんなガヤガヤガヤガヤ言って、何がなんだかまるで蜂の巣をつっついたようで、わけがわからなくなりました。
そこで山猫が叫びました。
やかましい、ここをなんと心得る。静まれ静まれ。
別当が鞭をヒューパチッと鳴らしましたので、どんぐりどもはやっと静まりました。
山猫はピンとひげをひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。
するともうどんぐりどもが口々に言いました。